恋は火祭り、歌方の夢、狂おしき思いに身を焦がし、闇夜に消えゆく線香花火。ラジオドラマ火祭り第4話、愛と情熱の狭間で。バーベキューパーティーを後にした俺と玲子は、冷房の効いた部屋で冷たいカクテルを飲み干し、一晩中ずーっと一緒にいた。そして輝くような黄金の時は、砂時計の瓶の中でサラサラと音を立てて流れていった。もう朝だね。鳥がさえずっている。
あれはヒバリじゃない、ナイチンゲールよ。
え？
ロミオとジュリエットのセリフよ。
ごめん、知らなかった。俺芸術に疎いから。
いいのよ、あなた自身が芸術だもの。この首から背中にかけての曲線が彫刻みたい。
そんなこと言われるの生まれて初めてだな。
じゃあチャーミングとでも言った方がいいかしら。あなたと話していると不思議と笑みがこぼれてくるの。どんな女性も幸せにする男性よ。
君と一緒にいると楽しくて時間が止まればいいと思う。
それじゃあずっと一緒にいましょう。
魅力的な申し出だけど、もう会社に行かないといけない。重要な会議があるんだ。
わかったわ。夜が明ければ恋という魔法は解けるもの。
魔法は解けない。また会ってほしい。
あなたに会いたいと言われて断れる女がこの世にいるかしら。
本当？玲子、俺の愛しい人。
苦しいわ、話して。横浜まで送ってあげる。
本当？最高。
この辺りの海岸は浅瀬なの。今度夜の海で一緒に泳ぎましょう。
夜の海？
日に焼かれないし、月が波に映るととても美しいのよ。
楽しそうだな。それじゃあ今度水着を持ってくるよ。
あら？夜なのに水着なんて必要？
玲子といると全てが楽しかった。美しく著名な女性を連れて歩くのは、男の自尊心が満たされるし、会話はウィットに富んでいた。ではなぜ、みゆきのようにおとなしい女と結婚したかというと、あれは、大学最後の野球の試合の時。
ああ、撃たれた！帝都大学エース、一条ホームラン撃たれた！逆転ホームラン！帝都大学2年連続優勝ならず、敗北、残念。
一条先輩。
みゆきちゃん、ごめん、今は一人でいたい。
うん、ここにタオルと冷たいジュース置いとくね。
ありがとう。
帰るね。でも寂しくなったら夜でも電話して。そしたら、一条先輩の家まで行くから。
みゆきちゃんの家、遠いよ。
大丈夫。自転車こいで行くから。一緒に、深夜映画でも見よ。
打ち上げパーティー、行かないの？
別に行きたくないから。
ありがとう。あれ？俺なんで泣いてるんだろう。みっともない。
みっともなくなってないよ。みゆきの前ではいっぱい泣いていいよ。
みゆきちゃん。
精一杯頑張った一条先輩は本当にかっこよかったよ。
生まれて初めての大きな挫折だった。でも彼女は惨めな俺の傍らで、天使のように微笑んでくれた。世界中を敵に回しても、俺の味方でいてくれる女。それがみゆきだった。玲子への激しい情熱と、みゆきへの愛との狭間を、俺はさまよっていった。
翼くん、その洋服、 棚に戻しなさい。
あ、内藤先生。
今だったら店員さん見てないから、早く棚に戻して。
はい。すみません、
何？
このこと、学校に報告しますか？
報告しないわ。でも、今度からちゃんとお金払わなくてはダメよ。
はい。もう絶対しません。
でも、家庭訪問はします。
え？うちの父、帰ってくるの遅いですが。
構わないわ。その方が準備できるし。さあ、デパ地下に一緒に買い物に行きましょう。
デパ地下？
玲子の息子の翼の担任、内藤由衣は、頻繁に月影家に出入りするようになっていた。
ただいま。え？内藤先生？
あ、お帰りなさい。
どうしてここに？
家庭訪問です。自分の生徒を心配しちゃダメですか？
ああ、また家庭訪問ですか。翼は？
お友達と会う約束しているんですって。作っている間にどこかに行ってしまいました。
またか。あいつ近頃やけに遊び歩いてるな。
あの年頃の子が母親を亡くすなんてよほどのことですから。
しかし、夕飯まで作っていただくのはさすがに申し訳ないです。
あ、これは気にしないでください。
でも、うちだけ特別扱いというのも。
私、今日はすき焼きの気分なんです。一人で食べてもつまらないし。
そうですか。
ごめんなさい。ちょっと迷惑でした？
いや、そんなことないですけど。
あ、よかった。この卵ね、平飼いの有精卵でとっても美味しいんですって。
はあ。
ふう。はい、どうぞ。たくさん食べて元気出してくださいね。
それでは、せっかくなのでいただきます。
美味しい？
うまい。この牛肉すごく柔らかい。
よかった。
その頃、俺の家でも妻みゆきが鍋の支度をしていた。
さあ、煮えたわ。いただきましょう。
美味しそうだね。
パパ、お鍋好きだったね。パパがいないとか、まだ信じられない。
楓、でもさ、ママがこうやって帰ってきてくれたから、食べよ。
楓、泣いてないで少しでも食べなさい。
うん。でも、食べたくない。
何の音？
ポケベルだよ。なんて書いてあるの？
わ、ちょっと、プライバシーの侵害、覗かないでよ。
何よ、大げさね。
夕飯の時にそんなものいじらないの。後にしなさい。
ママがポケベルなんて買ってあげるから。
あ、ちょっと、外でジュース買ってくる。
ジュース？
喉乾いちゃったから。
お茶飲めばいいのに。
すぐに帰る。
はぁ、本当にあんなもの買ってあげるべきじゃなかったわね。
ちょっと、私も出かけてくるね。
葵？あなたまで一体何なの？
翼さん。待った？
うん、こっちこそ急に呼び出してごめん。
全然。
夕飯食べた？
食べないで来ちゃった。
そっか、僕もムカつくやつが家にいて食べないで来た。
え、何それ、一体誰？
心配するふりして主のいない家に入り込んでくる泥棒猫。
なんかすごい人だね。大丈夫？
冗談、ごめんね。
ううん、いつも落ち込んでいるのを励ましてくれてありがとう。
僕こそありがとう。楓ちゃんと一緒にいると楽しい。
本当？
うん、嫌なこと忘れられる。
私も翼さんに会っていると幸せ。
楓ちゃん。
楓ちゃんじゃなくて楓って呼んで。
楓。
ねえ、みんなキスするときは目をつぶるのかな？
そうだね。
じゃあね、ママが心配するから帰るね。
うん、寒くなってきたから風邪ひかないでね。
ひかないよ、おやすみ。
はあ、
めんどくさい。やっと帰った。
何がめんどくさいの？自分で呼び出しておいて。
一条さん。
見てたわよ、一部始終。一体何を企んでるの？
別に。楓ちゃん可愛いからさ。
嘘。今あの子が言った後にやれやれって顔してたわ。
恋愛は個人の自由だろ。ほっといてくれよ。
恋愛じゃないでしょ。あの子を痛めつけようとしてるだけでしょ。
え？
あなたのお母さんが亡くなったのはうちのパパの責任じゃない。
そんなの分かってるよ。
いいえ、分かってない。私たちを恨まれても困る。
恨むわけないだろ
う。うちのママは警察で事情聴取を受けて無実だったのよ。自分の父親でも疑ったら。
うちのパパが何したって言うんだよ。会社にいたんだぞ。
委託殺人って手もあるでしょ。
そんなことするわけないだろう。失礼だな。
失礼はどっちだよ。こっちだってそんなことするわけないだろ。さすがはあのメギツネの息子だな。
え？
ちょっとぐらい女子にチヤホヤされてるからっていい気になるんじゃないよ。
そんなつもりは。
妹にこれ以上手を出したらただじゃ済まないからね。
僕はただ楓ちゃんを慰めようとして。
白々しいこと言うんじゃないよ。お互いの親が道ならぬ恋に落ちてることは永遠に内緒にしようって確か協定組んだよね。
楓ちゃんにうちのママと君のお父さんの関係は話してないよ。
本当？嘘だったら承知しないからね。
おい、手首をねじるなよ。痛いよ。
じゃあ楓にこれ以上近づかない？
わかった。わかったよ。
私たち、これから片親で生きていかなきゃならないんだから、お互いの足を引っ張り合うのはなしだからね。じゃあね。
なんと長女の葵は、俺と玲子の関係に以前から気づいていたのだった。
この物語はフィクションです。登場する人物、団体、名称等は架空であり、実在のものとは関係ありません。
ラジオドラマ火祭り、作脚本小林久子、演出高橋誠、声の出演
一条美雪、金子木彩奈、
一条和也、道田武、
一条葵、レオナ、
一条楓、浅香美優、
月影昇、つくも勝弘、
月影玲子、谷岡聖、
月影翼、重森文也、
内藤優子、角田トト。
お聞きいただきまして誠にありがとうございました。次回もお楽しみに。この番組は MK プロの提供でお送りいたしました。
過ごして